弘前大学被爆医療総合研究所の田添です。福島第一原子力発電所では現在でも破損した原子炉内に核燃料が残留しており、海洋環境への汚染のリスクがあります。この核燃料によって汚染された原子炉内の水には放射性セシウム以外の放射性核種も含まれています。我々の研究グループは放射性ストロンチウムに着目して海洋への流出状況の調査を行っており、2013年から2015年までの調査結果についてここで紹介したいと思います。原子炉内の汚染水にはセシウム137とほぼ同レベルのストロンチウム90が溶け込んでいることが報告されています。2014年までの除染システムではセシウム137だけが取り除かれているため、陸上に保管されていた処理水にはストロンチウム90が取り残されていました。そのためストロンチウム90とセシウム137の比率は両者で全く異なる値を持っており、どちらが海洋への汚染源となっているかを見分けることができます。2013年の観測では福島沿岸に高濃度のストロンチウム90、セシウム137を含む海水が存在しており、その比率は原子炉内の汚染水と類似した値でした。そのため、原子炉内の汚染水が海洋への流出源になっていることが示唆されました。2014年にさらに原発近傍に集中して観測を行ったところ、原発から約1キロの地点で高濃度のセシウム、ストロンチウムが観測され、原発からの流出が続いていることが明らかです。また、もう一つ気がかりな点は、ストロンチウム90とセシウム137の比率が原子炉内の汚染水より低いということでした。2015年にはさらにこの傾向が強まり、1地点を除きセシウム137のみが検出されていました。この変化の要因は福島第一原子力発電所の原子炉周囲に設置された海側遮水壁によるものと考えており、東京電力の実施する港湾内の海水分析の結果ではストロンチウム90濃度がこの設置に伴い急激に減少しました。遮水壁の設置が原子炉からの汚染水流出の抑制に寄与していることがわかります。しかし、セシウム137濃度の低下はストロンチウム90ほど大きくなく、別のセシウム137を含む汚染源が存在することをしていることを示しています。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。